日曜の朝はラジカフェ。おはようございます。10時半となりました。ここからはラジカフェをお送りいたします。パーソナリティのようちゃんです。今日も聞いていただきまして本当にありがとうございます。この番組はゲスト様をお招きして、その方のお仕事や人生について語っていただきます。ラジオを通して世界に発信、今日最高の日に輝く未来へつないでいきます。さて、7月も下旬になってね、暑くなってきましたけれどもね、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日のゲストさんはですね、実は私の、お友達で、今ねロンドンに住んでるお友達をお招きしてるんですね。北川睦子様です。今日はね、むっちゃんのいろんなお話についてお聞きしたいというふうに思っております。日曜の朝はほっと一息ラジカフェ。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオからお送りいたします。
ご縁応援貢献、ご縁応援貢献、夢の種。
改めましておはようございます。それでは早速ゲストの私のお友達である北川睦子さんをお招きしたいと思います。むっちゃん、どうぞよろしくお願いいたします。
こんにちは、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。それではね、いろいろね聞いていきたいというふうに思っております。むっちゃんね、今ロンドンにね住んでらっしゃるということで、私ちょっとその辺聞きたいというふうに思うんだけれども、
はい、
ロンドンに行くきっかけってどんなことだったんですか。
ですね、私日本で薬剤師をやってて、その後ロンドンにホメオパシーを勉強しに行ったんですよ。ホメオパシーっていうのは、うんうんうん、自然療法なんですけれども、はい、なんていうのかな、体に気づきを与える、で免疫力、その人が持つ自己治癒力、治る力を刺激して、で自分自身が自分自身を治すっていう、自然療法で、難しいので、詳しく言うとあれなんですけれども、そういったものを勉強しに行ってき、行こうと思って、
すごいですね。それって今からどれくらい前に行かれたんで、何年くらい前、ね、
2004年なんですよ。
2004年にロンドンに勉強しに渡ったってことよね。
そうなんです。
すごい、20年前か。
そうなの、私40の時。
あと1個で年齢かっちゃうけども、いいんだよいいんだよ。実はね、私と同い年なんですよ。ということでね、私も自己開示 しましたけれどもね、同級生で、むっちゃんとは実は私、顔ヨガインストラクターというお仕事もしてるんですけれども、顔ヨガインストラクターの資格を取るときに、インストラクターの養成のお講座の実はね隣の席だったんだよね。
そうね、
でお隣同士話したら、ロンドンから講座受けに来たっていうの、私もびっくりしちゃって。
そうなの、
すごいなと思って、でその時からお友達にならせていただいたっていう感じですよね。なんかね、素晴らしいなというふうに思うんだけども、今初めて実はロンドンに、なんで行ったのっていうふうにね、実はね聞いちゃったりしてるんですよ。そうなんだ、ホメオパシーを勉強しにね行かれたんだ。
そうなの、
じゃその前は日本で薬剤師さんでしたっけ。
薬剤師をやってて。そうなの、
ね、それも、その薬剤師の仕事もすごいなっていうふうに思うんだけれども、だって、私ね、お仕事の支援の お仕事というか、就職支援のお仕事もしていてですね、うん、で女性で人気のあるお仕事、親がね娘に対してこんな仕事させたいっていうナンバーワンが実は薬剤師さんなんですよ。
そうなんですか。
そうなんですよ、うん、なぜかっていうと薬剤師さんって一生食べていけるような収入が得られる、うん、専門職なんですよね、うん、もちろんなるのにもすごく難しいし優秀な人じゃないとね、うん、なれないんだけれどもね、だからすごいなと思って、うん、むっちゃんごめんねとか遡っちゃうんだけど、そもそも薬剤師はなんで薬剤師なのと思ったわけ、
そこ、
そうそう、そこよそこ、うん、
そこ、
うん、
うんとね、うん、まあまあ勉強が何試験科目、
うんうんうん、
私私立に行ったんですけれども、はい、最初から私立狙ってて、
うん、
で国立だともうまんべんなく勉強しなきゃいけないじゃないですか、
うんうんうん、
で私立だとまあ数学と英語と科学、う
んうん、
この3科目でよかったんですけれども、
はいはいはいはい、
私英語はまあまあよくって、うん、あと数学も好きだったんで、あと科学は全然ダメだったんだけど、
うんうんうん、
まあ一番簡単かなみたいな、
あ得意だったんだね、理数系、理系女ね、今で言う
理系女なんだけど科学は全くダメだったっていう、
うん、
なんだけれども、うん、まあ一番簡単かなみたいな、ちょっと結構安易な理由なんですけれども、
うん、あれもともと医学部目指してました、もしかして。
いやも目指してないです。
目指してない。
うん、目指してない。
いや目指してない。何かっていうと、私のお友達のね、うん、お嬢さんが、
うん、
医者になろうと思って医学部目指してたんですって、
うんうんうん、
で親であるその友達はそのためにお金をね、
うん
うん、その貯めてたと。だけども医学部落ちちゃって、それで
そうそう
薬剤師になったって
。そうそうそう、医学部崩れっていうか薬剤師、薬学部に来る人も結構いました。
うん、そうなんだね、うん、だから
私の場合はもともともう薬学でっていう、う
ん、薬学、うん、最初から薬学だったんだね。そうです、そうです、うん、でじゃ あの薬剤師のねお仕事をその後ね日本ですごくやられてたんだと思うんだけれども、うんうん、ごめんなさい、ホメオパシーを勉強したいと思ったきっかけってどんなの？
ホメオパシーを勉強したいと思ったきっかけ、薬剤師をやってて、まあ疲れ果てたっていうのもあるんですけれども、
うんうんうんうん、
なんだけれども、うんうんうん、まあ患者さんにお薬渡してて、
はい、
まあ慢性病の高血圧だったりとか、うん、コレステロールが高いとか、まあ糖尿病だったりとか、うん、そのお薬が、まあ、増えていく人は見ても、
うん、
減っていく人を見たことがない今、まあ、ぶっちゃけ、
うん、
それでまあ、治らないっていうことが前提で、お薬、
ね、うん、
お薬でコントロールするっていうことで、まあ、お薬を渡してたんだけれども、
うん、
なんかその根本的にその病気を治せる何かあるんじゃないかと思って、
うんうん、
まあ、アンテナを立てて探し始めたら、ホメオパシーってものが引っかかってきて、うん、でちょっと興味を持ったので、まあ、やってみようかなみたいな。
あー、うん、すごいね。
で、まあ、疲れ果てたのもあって、うん、まあまあ、40までは頑張っ て、で40過ぎたらもう私自由にちょっとやりたいなみたいなところもあって、あ、
うん、
でイギリスに、
うーん、
逃げたというか
やっぱり
新境地を求めてというか、
うん、その世界いろんな、ね、国がある中でどうしてイギリスって選んだわけ？うん、
あのホメオパシーを勉強するってなった時に、うんうんうんうん、やっぱりそのホメオパシー、まあ、あまり詳しく言うとあれなんですけど、
うんうんうんうん、
クラシカルとプラクティカルっていうのがあって、そのより現代人に合ったプラクティカルホメオパシーの方がいいかと思って、うんうん、でイギリスってそのプラクティカルを教える、プラクティカルなホメオパシーを教える学校があったので、
は
い、でまたイギリスにまあ、ちょっとググってたら、うん、そのイギリスでも活動されてるホメオパスの日本人のホメオパスの方がいらして、
うんうんうんうん、
でその方にコンタクトを取ったら、
うん、
まあ、学校も紹介してくれて、で私がその実は学校のその日本人のお世話することになったんですっていうことで、その方を頼って、
まあ、
うん、ということです。
それも冒険よね。
まあ、ね、そうですけど、
ね、
うん、だけどまあ
語学には自信がもともとあったってこと、
ずいぶん前、27ぐらいの時に、私半年だけ、
うん、
それもロンドンなんですけれども、語学留学に行きまして、
うんうんうん、
でちょっとだけ話せるようになったので、
うんうんうんうん、
でまあ2回目ロンドン、
ああそういうことなんですね、うん、じゃあねロンドンにその後じゃあ行かれて、
はい、
で ホメオパシーの勉強をじゃあされたってことですもんね。
そうなんです。2年間、
ねね、はい、あ2年間もあるんだ。長いね。
2年間、うん、
あ2年間ずっと勉強してたわけね。
そうなんですよ。
お住まいはじゃあホームステイかなんかその時は学生時代は、
うん、そうですね、ホームステイみたいな、部屋をその間貸し、うん、してる、うんうんうん、お家がいっぱいあって、うんうんうん、その中から、まあ、学校に近いところを選んで、うんうんうん、ね、今住んでるところのちょうどハス向かいの、うん、中国系マレーシア人のベティさんっていう人なんですけれども、うん、
かわいい名前ベティさん。
そうそうそう。彼女のところに、うん、半年ぐらいでしょうかね、住まわせてもらって、うんうんうんうん、でその間に今の主人と知り合ってみたいな、
うん、
ね、
そのラブストーリーがねすごいと思うんですよね。
そう、
そうよ。
でもみんなそんな感じよなんか、まあ、隣にいた人とか同じアパートに住んでた人とか、
そんなきっかけでラブストーリーが生まれて、しかも結婚しちゃうっていう
まあ ねだからベティはなんかほら、いろんな人をそのに間貸ししてたんだけれども、うんうんうんうん、こんなこと初めてだってびっくりしてましたけどね。
すごい、すごい、たくさんの方の中でもむっちゃんはすごい、そういう縁が日本から来てね、なんかそのホームステイのお家の今の旦那様が向かいでしたっけ、うん、お隣でしたっけ、お家が
蓮向かいに、ベティの家から蓮向かい、うん、で住んでて、うん、でそのベティのうちのお隣が、うん、その主人の旦那の、ご両親が住んでたんですね。
すごいよね、うん、なんかじゃあ40の時に、うん、薬剤師さんに見切りをつけてじゃないけれども、新しい分野の勉強をしたくて、
う
ん、ロンドンに渡りました、うん、でそこで出会ったホームステイのところでご縁があって旦那様と出会いましたという、そうですね、うん、すごい人生ストーリーだよね、
うん、でもなんかこう抗わない方がいいかなと思って、こうなんていうのかな、北波に乗っちゃったみたいな、
抗わないね、うん、川の流れのようにそのまま、
うん、あ、そしたらこうなりましたみたいな。
そうしたらこう、素敵なんだけども今それで、じゃあその後、彼と結婚して、
そうです ね、それで卒業と同時に、う
ん、あ、その2年間の卒業と同時に結婚したの。
そうそうそう。
わ、じゃあちゃんとそのお勉強も2年間通ったってことね。途中で辞めたりしなかったのね。
そうなの。
で、なんか今卒業、結婚して辞めたのかなとか違うのね。お勉強辞めたんじゃなくて、
お勉強はだから卒業して2年間して、うん、で卒業式がありました、はい、何月だったかな、で、はい、卒業式の方が結婚式より前なんですけれども、その卒業できるかどうか、そのやっぱり英語力の問題もあったりとか、すごい、はいはいはい、まあ、2年間すごい苦労したので、うんうんうん、卒業式でうわーってもう感極まって泣いたんだけど、
うだ、ね、う
ん、もう結婚式の時はそんなに感極まって、うん、始終ニコニコしてるみたいな。
あ、やっぱりその2年間の英語での授業、うん、大変だったと思うんだけれども、大変
で
した、まあ、
でも日本人の同級生もいたので、うん、彼女に助けられながらみたいな、
うん、じゃあその2年間は彼と付き合いながら学生さんしてたってことだよね。
もう彼と付き合いながらって、ね、そうですね、ね、半年、まあ、そのベティのところにいて、うん、でその後は、うん、その彼のところに、まあ、住まわせてもらって、
あ、じゃあ一緒に住みながら、
そうそうそう、
結婚しないけれども学生さんやってたってことなんだ。
そうです。
じゃあそこで英語力も身につけた。
いやでもね、彼もおとなしい人だから、
おとなしい人なのだって、だからロンドンの人だよね。
いやそうなんだけど、もう私の友達とかも彼に会うと、うん、こんなに自己主張 の、うん、その少ない外人初めて見たみたいななので、まあこう、うん、まあ2人ともなんかこう無言でいてもなんかこう、うん、間が持つというか、なんていうのかな、
リラックス、
まあ、リラックス、
うんうん
うん、できますね、彼といると、
うん、あ、そうなんだ。旦那様はイギリス人なんだけれども確かどうでしたっけ、どこ、
ね、
ハーフ、
お父さんがインド人
、うんうん、
でお母さんはスコットランドの人なんですけれども、うん、4分の1スペイン人みたいなクォーター、うん、
あー、そうなんだね。やっぱり外国って多民族っていうかね、いろんなこう日本人と違ってね。
そうなんですよ、ね、うん、でうちの通りもだからインド人が、うん、インド系の人多いんですけれども、うん、インド人いる、うん、イタリア人いる、うんうんうん、でもちろんイギリス人もちょこっているんですけれども、うんうんうん、まあ 移民の方がちょっと多いかなみたいな、もともと移民っていうか。
ああそう、もう今住んでらっしゃるところもインド人の方が多かったり、いろいろなんだね。
そうなんですよ。でちょっと前までは、うん、結構その東ヨーロッパの人とか、あと、はい、そのユダヤ人の学校とかもあるので、ユダヤ人も多いし、日本人のその日本の幼稚園みたいなのもあるので、日本人も結構多いエリアで、インド人はもちろん多いんですけれども、うん、で今なんか本当ここ数年なんですけれども、うん、あのリトルテヘランって呼ばれるぐらいに、イラン人が増えて、
なんでかな。
なんかね、もともとは西のロンドンの西の方に皆さん住んでてたんですって、イラン人の方たち、で、西の方はすごく治安はいい、治安のいいエリアなんですけれども、うんうん、アクトンっていうエリアなんですけども、うんうん、で治安はいいんだけども、やっぱりちょっと物価が高いのかな、まあ、ここのところそのインフレで、
うん、そうね、高いよね、うん、
でそれでそのイラン人の人たちがいろいろまあリサーチして、うん、でうちのフィンチリーのエリアなんですけれども、うんうんうん、あの辺はその治安もそこそこいいし、うん、物価も安いし緑も多いしっていうんで、うんうん、みんなどんどん増えて、
で
そうなんですよ、引
っ越ししてきたの、引っ越ししてきたの、
イランのその食料品店やらお菓子屋さん、お肉屋さんとか、もうイランのお店だらけみたいな。そうなんですよ。
そうなんだね、うん、話ちょっと戻してごめんねなんか、うん、今いろいろ聞いてみたいなと思っていて、はい、でそしたらその2年間の米朝の話、うん、ごめんねそこ私聞きたくなっちゃって、2年間のホメオパシーの勉強って、英語もそうだけれども、卒業するのすごくやっぱ難しい、
だって泣くぐらいね、すごい、うん、をその症例をいくつだったかな、4つだったか5つだったかちょっと覚えてないんですけれども、
症例を、
うん、でそれをレポートにして、はい、そのこういうのを使って1ヶ月後にどうなった、うんうん、2ヶ月後にどうなったっていうのをレポートで書くんですけれども、うんうん、その日本人のそのメンターみたいな方、うん、はいはい、頼っていて、うん、彼女がその日本語で書けば採点してくれるんですよ。なので、うんうんうん、最初は日本語で書いてたんだけれども、うんうんうん、彼女が思ったよりも厳しくって
厳しい人だったんだ、
落とされちゃうわけですよ、日本語で書くと。なので途中から、うん、英語で出して
分かんないみたいな、
英語の方がその、うん、採点者、うん、緩いんですね、ちょっとね
本当に。いやそうなんだ、うん、
それでまあ、うん、でも英語で書くのもすごく大変ですよね、うん、だからまあ、うちの、主人にチェックしてもらって、うん、で本当に苦労しながら書き上げたんですけれども、うんうんうん、でもそのおかげでちょっとまあ英語力もちょっと上がったかなっていうのは、うん、はい、
すごい。じゃあ2年間それでご卒業されて、はい、でまあ、その後ご結婚というふうに、ね、ね、なるわけなんだけれども、うん、イギリスの結婚って日本だとね、昨日もちょっと話そんな話したんだけれども、
ねね、
入籍って籍を入れると結婚っていう ね、うんうん、うね、ことになるじゃないですか、うん、ところがイギリスって籍がないって言ってましたよね。
戸籍がないですね、
うん、
だから、うんうん、でもマリッジサティフィケートっていう結婚証明みたいなのがあって、うん、それが多分そのレジスターちゃんとされて、うん、だけれどもその、私日本国籍なので、はい、
籍は日本にあるのね。
戸籍は日本にあるんですよ、
うん、
で私だけの、まあ、もちろん戸籍なんだけれども、うんうん、そのイギリス人であるその
旦那様、
はい、うん、旦那の名前が書いてあって、この人と結婚してるっていうのは分かる。イギリスでは別に戸籍っていうのはないので、ね、まあ、マリッジサティフィケートみたいな形で、
そこがまた違うよね、
うん、
なんか初めて知りましたよ。私そんなの知らなかったから、へーっていう感じなんだけども、で確かその結婚式もね、
うん、
何でしたっけ、区役所じゃないけれども、
そう、区役所みたいなところ、ちょっと英語でど忘れしちゃったんだけれどもうん、うん、そう、区役所みたいなところに行って、うんうん、で証人が2人いるのかな、
うーん、
でそれ以外はもう本当にこじんまりとその証人2人呼んで、うん、あと、うん、本人たち、
うんうんうんうん、
で4人だけでももちろんできるし、うん、であとはそこにそのゲストを招いて、
はい、
もできるしみたいな、
ちょっと
そうですね、
みたいな感じで、
うん、
だからねそれ聞いた時に、日本だと ね、うん、区役所でセレモニーってまずないじゃないですか、
うん、セレモニーっていうか、まあ、うんうん、そうですね、結婚式はして、でその後でその、うん、どこかそのレストランだったりでそのパーティーみたいな感じ、うん、 になったり、あとちゃんとその、まあその宗教がある人はその教会であげたりもするけれども、
でじゃあ、例えばね服装をね昨日もちょっとラフだって聞いたからね、
もちろんドレスコードとかがあってきちんとした結婚式を、される方もいるんだけれども、でもまあまあまあ私たちのはラフで、私たちはその場所を借りて、そこからその区役所の人みたいな人を呼んで、
来てくれるんだ区役所の人が。
そうなんですよ。で、そのね、指輪の交換して、で、誓いの言葉を述べてみたいな。で、ゲストも呼んで、で、そこで、その場でパーティーもしてみたいな形で。で、そうすると、その、まあ、服装もそれぞれもそんなにドレスコードも私たちは別に、設定しなかったんで、まあそれぞれ好きなものを着てきたんですけど、日本人の方たちはやっぱり結婚式っていうとちょっと着飾って
そうね、
来るんだけれども、まあイギリス人の人とかは結構ジーンズと T シャツみたいな本当にラフな格好で、
日本だとね、洋式だと神父さんとかね、牧師さんとか、まあ、宗教と違うけれども、で誓いの言葉があって、はい誓いますなんて言った、私も記憶があるんだけども、向こうはそういう方をこう
呼んで、まあ、牧師さんとか神父さんではないけれども、そのまあこういう言葉を呼んでくださいっていうのがあるじゃん、誓いの言葉、それはちゃんと言って
言ってって感じなんだね、わー素敵、海外のね国際結婚ってそうなんだ。
そうなんです。
でイギリスの生活をねちょっと聞きたいんだけれども、まずねお食事、
食事ですか、
そうすごい興味あるんだけど、どんなの食べるのイギリスだと。
まあ朝ごはんはイングリッシュブレックファストってまあ有名かもしれないけれども、そんな重いものを食べる人はまあほぼほぼもちろんいなくって、で大体、まあ、うちの旦那とか知ってる人は、まあ、トーストだ、トースト？パンにコーヒーとか、まあ、そんな感じで、あとはシリアルとか食べる人もいるし、みたいな感じで。そうですね。
ランチはど
う？ランチ、ランチ何食べるんでしょうね。サンドイッチとかかな。
あ、サンドイッチか。
ただ、うちの旦那はもうスムージー。
ヘルシーなんだ。
まあ
ねえすごい
痩せたくて
えでメインディッシュとかね、今夜とかディナーってなるわけなんだけれども、なんかねお肉ってイメージが外国って私はどうしてもするんだけれども、
お肉も食べるし、あとまあフィッシュ&チップスとか、あとまあでもまあスーパーとかに行くと今ほらみんな忙しいから、結局その出来合いのものとかを買ってくる人が多くって、まあそんでイタリアン、そのイギリス料理の他にもイタリアン、中華、インディアン、最近は日本食とかもすごいブームなんで、日本食のそのなんていうのレンチンすればすぐできますみたいな、そんなのが売ってて、でそんなので済ませる人も多いし、ただそのコロナを経てそのまあインフレもすごいので、そのお家でその料理する人も増えたことは確かなんだけど最近。
なんかこうまあねイギリスって言うと、あんまり料理美味しくないよとかってよく言うじゃない。
そうなんだけど、みんな言うんだけど、家庭料理は結構、まあお料理する人は、家庭料理は美味しい、まずくはない、ちゃんと味覚あるんだなみたいな
味覚あるんだ
イギリス人も。それに結構その今はその昔は確かに外食まずかったって言ったけども、今は結構美味しくなってきてて、でそのテレビとか見てもその料理番組もものすごく多いし、だからそんなにまずいっていう感じではないですね今はね。
ああそうなんだ、でもじゃあそしたら料理の腕にかかってるのかなみたいな。
そうね、家庭料理は ね、
もちろんね。自分でケーキとか焼いたりするわけ、なんかよく言うじゃない外国だと。
私は焼かないけど、私は全然焼かないけど、焼く人もいます自分で。うちの旦那とかは結構、ね、最近もう料理もするし、それから
料理してくれるんだ、いいじゃん。
そうでも私ビーガンだから食べないんだけどね。
ビーガンなんだよね。そうだ健康的だ。
そうなんだけども、でもうちの旦那は あのパンも焼いたりするし、スコーン作ったりとか。
スコーンも作れるの、うん、旦那さんもすごいじゃない。
そうそうそう、スコーンはね最初すごい下手だったんだけど、うん、だんだん回を重ねることに、うん、
上達してきた
上達して、結構今はね美味しいの、ちょっとだけ、うん、あのビーガンだけどちょっとだけこう味見するとやっぱり美味しいの、う
ん、美味しいんだ、うん、
バターたっぷりだからあんまり食べないでねとは言ってるんだけど、うん、
でもさ旦那様すごい痩せてびっくりしちゃったわ。
そんな24キロ痩せた。
24キロってあのもう子供一人分ぐらいじゃないね。
そう、24キロ痩せて、うん、でもちろんダイエットもそうだけれども、うん、あとはジムに通って、うんうんうんうん、でやりだすとなんかもう、 こう徹底的にやるみたいで、うん、ただ日本に来てかなり緩くなって毎日お酒飲んでたし、デザートも食べてたし、うんうんうんうん、で5、6キロ増えてみたいな、うん、5、6キロ
増えた本当。でもさあの何年か 6年ぶりだもんね、むちゃんと会ったもんね。
そうだよ ね、う
ん、6年前の頃ともうびっくりしちゃった、すごく痩せてて旦那さんむちゃん変わんないけど、旦那さんもええと思って
細かったクマみたいだったのにね。
いや、クマとは言わないけれどもがっつりしたやっぱり外国の方っていうイメージが、
あのね、あのまあ体がやっぱり軽くなって、特にそのお腹周りが、うん、あの、うん、こう脂肪がなくなったので、うん、すごいね、そのソックス、靴下を履くときにものすごい苦労して履いてたわけ、
要はそんなお相撲さんじゃないんだから、
そうだからなんていうのこうな見えないねラジオだと、だけど今はもうあのこう体を前に前屈できる、あの綺麗に前屈できるので、なんかこうスムーズに靴下を履けるようになったっていう
なったんだ、うん、そうなんだね、なんかねそろそろねエンディングに近づいてきて早いよねむっちゃんね。
そうだね、
うん、あのこの放送はねインターネット放送なのでね、うん、はい、今日実はむっちゃんあの羽田にね旦那様
そうなの
見送りにね行ってあのここのスタジオに来てくれたんだけれども、ロンドンにいるね旦那様もこれ聞けますから ね、
あね、そうね、
でも日本語だから分かんないか、ね、そうかそうかなのでねむっちゃんのお友達にもぜひぜひこの放送をね、はい、うん、宣伝してくれたらいいななんてね、はい、日本人もいるでしょ向こうに。お友達
あいるいる、
ね、
いるいる、
ね、うん、ぜひぜひインターネットラジオだから聞けるよって ね、
ね、 ねちょっと恥ずかしいけどね
大丈夫大丈夫でね、今日はねもうそろそろ終わりにエンディングに近づくんだけれども、はい、またね遊びに来てほしいななんて、
また来ます、
うん、嬉しい嬉しい。でロンドンに帰ってもズームでね収録もできるからね。
あ、なるほど、
うん、
私の友達にもまあこう話のネタになるようなっていうか、うん、
そうだね
いるのでちょっと紹介しますよ。
お友達も紹介してもらったらすごく嬉しいです、
うん、はい、はい、
じゃあね、今日はね北川睦子さん、私のお友達である北川睦子様をお招きいたしました。今日どうだった、一言感想をもらってもいいかな。
いやなんかね、うん、その始まる前までは、うん、直前までは全然緊張しなかったんだけれども、うん、なんかもう音楽が鳴る直前ぐらいからすごい緊張して、
本当全然緊張してないよ大丈夫よ。
いやでも楽しかったです。
楽しかった、
ありがとうございました。
ありがとうございました、むっちゃん本当にありがとうございましたね。また来てください。
はい、
今日は北川睦子様をお招きしました。ありがとうございました。この後はエンディングです。
ご縁応援貢献夢の種。
最後に私からのメッセージです。人生は冒険の旅です。まさしくね今日のむっちゃんなんかもねすごい人生ストーリーがあって素晴らしいなぁなんて思って聞かせていただきました。私も今あの ASP ジャパンというね実はあのミセスコンテストにチャレンジをして、で、7月のこれ放送があるこのね7月末頃はねもうその練習でもう毎日毎日忙しいんですけれどもね、新しい挑戦と思って毎日やっております。ラジカフェは皆様を応援しております。ラジカフェでは皆様のお声をお待ちしております。夢の種ホームページのコメント欄にいただけると励みになります。夢の種放送局へのお便りも大歓迎です。書いてくださいね。さて今日もお聞きいただきまして本当にありがとうございました。日曜の朝はほっといとひっといきラジカフェ、パーソナリティはよちゃんでした。この後も素敵な日曜日を、来週もまたお会いできますように。チャオ。